さあ今回も始まりましたトータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。
はい。
昨日 M1 が終了しているのかな。
そうですね。
ね。はいはいはい、まだこの録音ですから結果は知りません。うん、我々は僕がニューヨークを優勝予想、藤田が東京ホテイソンを優勝予想としてましたがどうなってるんでしょうね。
はい。
楽しみですよ。ねえ、そして26日今週の土曜ですね。我々トータルテンボスライブ2020香り立つ国読売ホールで開催いたします。
うん、
チケット買っている方は楽しみにしておいてください。配信チケット買っている方も楽しみにしておいてください。
終わるね今年ね。
え、
今年もね、あと、あ、まあ、まだなんかありました。
いやいや、だから、はい、そのねライブの音源、
はいはい、
もうまだ決まってないですけど、もうこの時期には決まってるんでしょうね。
決まってるんだろうね。
皆様からの、リスナー様から、送っていただいた
音源をね、使用して。
10曲弱ぐらいですかね。
うん、
使用させていただいて、完成になりますから楽しみにしておいてください。
好評だったら来年もやってもいいよね。
そうだね。別に今回配信があるから、こういう形になりましたけど、別に音楽はね、有名な人の音楽じゃなきゃダメなんて決まりないですから、
うん、
皆様の音楽でやるっていうのありだね。
寿司ボーイズでね、うん、使うとかっていうのも全然
全然ありですよ。
ありだよね。音楽ないもんね、あの YouTube ってやっぱり。
うん
うん。
いやーもう本当あと少しですよ。あと10日ですよ今年
ね。もうだからコロナでなんだろうね、うん、もう今年1年を振り返ればさ、
あっという間でした本当に。
コロナでこう、
なんでしょう、
翻弄された一年だったけど、
コロナ禍だなーなんて言ってたら、
うん、
もう春過ぎ夏過ぎて、
うん、
もう冬ですよ。
冬
早かった。
でこれがまた立ち悪いのがコロナが収束してないんだよね。
収束してないどころかね、
広まってるしさ、
今総通りかなこれは、
うん、
乾燥する時期また増えるんじゃないかって専門家の方言ってましたが、
うん、
その予想通りになって増えてますね。
もう魔の3年間ぐらいになるのかね、ワクチンができるまで。
いやー、こんなんがずっと続くのかね。
だからワクチンできるまではずっと。
ずっとこんなんか。
ずっとじゃないこれは。
うん、もう、じゃあ、うつって治って、またうつってなんていうのも繰り返すのか。
うん、
もう、運よくね。俺らまだなってないけど。
なってないけど。
うん。いつかなっちゃうんかじゃあ。
まあ、ならないでそのままワクチンできる可能性もあるし、うん、
あるし、
うん、なる可能性もあるし、
うん、
もうだって氷山の以外もいつなってもおかしくないでしょ。
いや本当ですよ。
もうちゃんと一応予防はしてるしさ、
うん、
ね、感染拡大しないようにしてるけどさ、
取ってたもんね、これに関しては
全然なってるじゃん。もう
だって俺なんかもうお前がなっちゃったらもう絶対なっちゃうし、
うん、
漫才はもう筒抜けだし、もうめちゃくちゃ浴びてるしね、お前の飛沫、うん、
浴びてるね、
漫才中。
あ、もう自分で分かるもん、あ、飛沫飛んだ
って。うわ、浴びてんな、俺って思いながら、うん。
あ、出たなって、俺の飛沫いったなって。
うん。
うん、分かってるもんね。
いやー、こんな運命共同体はないよ。
だってもう身近でいるでしょ。
で、お前が、まあ、例えば俺でもいいけど別に、なあ、子供が学校で移っちゃって、
うん、
家に持ち帰って、で、もちろん家も、こんなマスクでなんかね、家の中は生活してないから。
うんうん、
もう家族がなっちゃったらさ、なっちゃうわけで。
うん、うん。
うん。
まず濃厚接触者になるでしょ。
なっちゃうなっちゃう。
だ子供の学校で誰か友達がなったら子供は濃厚接触者になるわけじゃん。
そうだね。
で、まあ俺。
どの範囲なのそれは。同じクラスぐらい。
濃厚接触者の濃厚接触者は別に大丈夫なんて。
うん。
だから、例えば A 君っていう子が、
うんうん、
学校にいるじゃん、
うん、
で A 君が感染しちゃってその同じクラスの子たちはみんな濃厚接触者になるのよ。
同じクラスはね、
うんうん、でその子たちは PCR 検査を受けるんだって、
うん、
で陰性か陽性かが出てその結果が出るまでは一応濃厚接触者の扱いで、
うん、
で家に帰るわけじゃん、
うん、
そしたら濃厚接触者の濃厚接触者になるのよ俺たちは、
うん
うん、でそこは大丈夫なんだって別に。
うん、だからその同じ部活とかは
同じ部活も濃厚接触者。
なるほど。
うん。
うん、
だ隣のクラスは濃厚接触者になんないんだって。まあそれもでも各。
同じクラスでもこう対角線上の席の人とかでももう。
濃厚接触者になるんだって一応。
はあ、
同じクラスっていうだけで。
ああ。
で、 それもでも保健所によるんだって。そこの。
みたいだよね。
うん。
運もあるって言ってたな、
そうそう、運もあるって。まあ、とりあえず PCR 検査を受けて陰性陽性か判断してから解放かどうかなんだって。
うん、
でそれまでは家の中で、
うん、
自粛だよね。
いやだ、本当になってねえのが奇跡な感じするよね。いや、
本当そうだよ。普通にさ、
うん、
移動したりしてるし。
うん。
うん。
何なんだろうな。いや、このまままあ、しのぎ切りてえけどさ。
そうだよ。
うん。
なんないでね。
いやもうね、あとだから、1年少ないですよ、なんて切り出そうとしたけど、なんか言おうとしたこと
が
あった
の。やっぱ新庄さんの記事とかをね、見てるんですよ。
はい。
で、取ってくれる球団ねえのかなとか。
トライアウト。
トライアウト。
何歳ですか、新庄さん。
48です。
はぁ、あ。
すごくない？
我々の3個上ですか。
4つ上かな、
厳密に。49の年。
うん。
ああ。
で、復活したの10年以上現役なくなって。
一郎さんより2つ上か。
一郎さんの2つ
上。すごいね、それで、トライアウトって。
そうだよ、そうだよ。
うん。落ちたとしても、てか、その、受けるっていうのはもう、それなりの、何？動きができるっていうことだから受けてるわけでしょ？
できるっていうか、できるかどうか分かんないけど、うん、できるようには仕上げてきてるって言ってたね。
だよね。
うん。
で、ある程度こう、賞賛もあるから。
そうそうそうそう。賞賛はもちろんあるでしょう。
賞賛が、その、できるぐらいの仕上がりに、49で持ってけてんのがすごいね。
いや、そうよ。
うん。
うん。
だって、この間な、ちょっとロケでさ、野球のロックとか受けたけども。
あ、ひどかった。
お前は
左右に振られてね。
振られて、すごい野暮ったかったぞ。ドテドテドテ。
いやもうニュースさん出てた。ドテドテドテ。全然。
ドテドテドテって、ドテドテって出てたからな、音が。うん。
頭の、でもね、目の、頭の脳の中では、こう、クッて動いて、あれ、逆シングルで撮ってる感覚なのよ。
うん、ああ。脳では
ね。若い時はね、多分撮れてたの、うんうん。追いついてんの。全然ついていかない。なんだこれって。ロボット操縦しているロボットが思うように動かないって。ああ全然
ダメ。いやー、45でね。
ああ、それよりだって4つ上よ。4
つ上。だって足は確実に遅くなってるわけじゃん。
ああ、でも
足。この間の俺たちね、
ああ、そうだ。
寿司ボーイズでチャンネル見てくれてる人はピンとくると思いますけど、うん、あの、大井競馬場ってね、あの、土日が競馬なんだっけ？平日が競馬か。
土日が競馬じゃない。
いや、それは中央競馬だから。
ああ、そうか。じゃ平日が競馬
平日競馬で、土日がそのね、競馬してない分、なんでしょう、イルミネーションとかで楽しませるところがあるんですよ。うん、で、ちょうど100メートルのトンネルがあったから、ちょっと100メートル走全力でやろうってことになってね、一人一人全力で走ったんだけど、まあ、やっぱ、重いよね。
うん、重いっていうか、100メートル長えって思ったよね。
長えし、
うん、
自分の中ではこう走れてる。その、重いって分かるんだけど、
うん、
重いって分かるんだけど、まあなんとか、まだ走れるんだとか、
うん
うん、
それなりだなって。
その、当時と比べて、タイムではすごい遜色はあるんだけど、感覚としてそんな遜色なかったな、みたいな感じだったけど、映像で見たらな。
ね、びっくりだよ。あんな感じなんだって思って。全然じゃん、思って
た。鈍っていう、
ね。鈍い。
こんな感じかよ、鈍っていう、
ね。うん。
やっぱ走ってるの姿ってね、やっぱ、盗塁の、プロの盗塁の
走り方とか。中等のね、あの、ちょっと前傾で。
100メートル走のボルトとか、うん、見てる自分がいるから、
うん、
あんな感じに走れてないにしても。
まあまあ近いだろう
ね。あんな感じの、ちょっと遅いぐらいか、ぐらい思ってたら、もう全然違うんだな。
全然違う。あの、その間で桃揚げしてるような感じじゃん、あれ。桃揚げの感じだよね。全然。
こっち来い、こっち来いっていう。
全然前に進んでねえんだもん。いやー、
遅っ
って。遅い。いや、もうだから。
それが49歳でトライアウトですよ。もちろんだって短距離だってあるわけじゃん。50メートルあるよね。
いや、そういう想定はないんだよ。
あの、そういうのじゃないの。肩とか。
あ、それは違う。それセレクション。
あ、それセレクションか。
トライアウトは本当にシートバッティングと。
あ、試合形式的なやつだ。
試合形式的なやつだけじゃない。
うん、逆にそんなんで分かるんだ。
まあ、
そんなの運もあるよな。
運もある。
その日。
フォアボール。その日でも、
あ
の、
たまたま打てれたらいい、ね、
3本ホームラン、3打席連続ホームラン打ったから、じゃあ取るっていうわけでもないね。
あ、そうなの？
そうそうそう。別に結果関係ないんだよね。
何見てんの？
基本的にはまあ誰も受かんないっていう、
うん。あ、そうなんだ。
うん。トライアウトなんかは。
はあ。
で、まあ、受かんないけど、まあ、あらかじめもうちょっとどんぐらいまでまだいけるかっていうのを見る、うん、ほぼほぼもう取るの決まっててとか、そういうなんか、
うん、
あそこで例えばだけどそこで158とか出したら、
うん、
ピッチャーでいったらね、
それはもちろん即決で、
うん、多分あ取ろうもう一回ってなるかもしれないけど、バッターもまあ本当に全打席ホームラン打ったらそれはあるかもしれないけど、
それやってんの今。
今やって
やってんだって今、うん、今ってだから12月
6日
6日ですからね、
7日か7日日曜日ね、
やってるんだって、
非公式でやって、
で今日わかんの、
今日ってか、まあ、これは
後
々いつ発表っていうわけじゃなくて、
ないから、
まあ、シーズン始まるまで交渉はできるから、
うん、
で
急に呼ばれるなんてこともあるんだ、
そうそうそうそうそう、うん、だ鳥谷さん、鳥谷選手なんか、うん、トライアウトも受けてないけど戦力外になってたじゃん阪神、うん、で急に2月ぐらいに決まったじゃん、
うん、
ああいう感じで、
まあ、水面下で、
うん、
うん、
誰々合格ですとかっていうわけじゃないんだよね、
うん、
だからねこれ新庄さんがこう、うん、もしプロ野球に復活するっていうか復活してほしいんだけど、うん、これアメリカだったら例えばね、
うん、
メジャー復活とかあんのよ、うん、5年やってなくて、
うん、
でそれって結局 1A とかが取るじゃん、
うん、
1A、2A、3A とかが取って、うん、そっから下でやってって上にもう一回戻ってくるっていうケースがあるんだけど、
うん、
日本ってそういうわけじゃないじゃん、
うん、
もう入ったらとりあえず2軍と1軍のどっちかにしかないから、
うん、
株組織っていうのがないからさ、
うん、
だからその株組織があるところだったらこうね、新庄を一応じゃあ日ハムの 1A のところ、日ハムが取って 1A からやってみて復活したとか、
うんうん、
あるんだけど、日本はもう本当取るか取らないかしかないからね。で独立リーグだとまたちょっと違うわけじゃん。
面白い人だよな、現役時代から。
うん、
うん、
いや本当にでも取ってほしいんだよね、夢与えるしさ。
そうだね。
でこうまあ
ワクワクしたもんな、
そう、
あの人がオールスターとか
ホームスチールやったんだよ。
ホームスチールもやって、まあ、投げたし、
投げたしさ
ね、すげえ冒頭球っていうか、敬遠球打ったし。
打ったし。ホームラン打ったし。敬遠球を打ったしさ。
すごいんだよね、やることが。
で、メジャーリーグいきなり行ってさ、ワールドシリーズで4番打ってんだぜ。
でもその、素材がすごいのかな。
素材だろうね。
そんな練習してんの？あの人。
めっちゃめちゃしてたらしいよ。
あ、現役の時？
現役の時。
あ、そうなんだ。
あの、バレないように。
いや、笑い飯かよ。
本当に
笑い飯はね、本当ネタ合わせ見せないんですよ、
うん、
本当にねコソコソってやってるんですよ当時。笑い飯みたいな人なんだ。
そう、もう言わないでっつって、もしバレたら、うん、やめて、ふかりじゃなんか練習してるなんて思われる。
涙ぐましい人なんだ。
そうそう、いやもちろん
ちょっと宇宙人的な、
うん、
ちょっと俺たちじゃもう到底かなねえや、こんなチャラチャラしててこんなうまいんじゃっていうキャラに見せてて、
うんうん、
ゴリゴン練習してたんだ。
ゴリゴリやってた。
もう涙出てくるわ、う
ん、まあもちろん身体能力は高いし、あの性格あの性格なんだけど。
でも一郎さんとかとは違うでしょ。
一郎さんも見せないじゃん練習は。
一郎さんは見せるじゃん、もう完璧にもうオープンにして。
いやいや、あのその見せる練習はするけど、うん、本当の努力の部分見せない、見せてないらしいよ。あの撮影していいよっていう練習は、
その野球に対する真摯なさ姿勢は見せるわけ。
それは見せる。
そういうの見せないわけ。
それ見せない。
新庄
それはかっこ悪いんだって。野球
野球頑張ってます、気になっちゃったってしょうがないじゃんみたいな、
みたいな感覚で。
でも俺こんぐらいいっちゃったよ、うん、っていうキャラじゃん。
うん、
あれキャラなんだ。
そういう
ってことは、
そうキャラという
か作ってた、
うん、
一生懸命作ってたんだ。
美学なんだよ。それが、だそれがかっこいいと思う。
それがだからまあ見直すっていうパターンもあるけど、ちょっとがっかりだな。
うん、あの、うん、だから美学なんじゃん、考え方で。
うん。
そっ
すげえ俺はそれはかっこいいって思っちゃう人なんだよ。そういう、う
ん、何にもやんないであれできてたらかっこいい、
うん、そういうのすっげえかっこいいと思っちゃう人だから、う
ん、いねってそのやつ多分
真に受けてた人だから俺は。
いねいね
多分そん
な甘くねえよ多分。
いやまあしてなきしても、うん、でも本当に人より一郎さんというかほどしてねえんだろうなって思ってたのよ。知ってたんだ。
知ってた。
一郎さん。なんだったら一郎さんなんかより
以上にしてた。
めちゃくちゃいい人じゃん、うん、じゃあ。
以上に。
だから、うん、魅力はなくなったけどいい人だね。
そう、いい
人。好感度は上がったよ。魅力はなくなったけど。
ただ、だからお前の言う本当にそんな練習してないのに、うん、打ってたっていうのは、清原って。
なるほどね。
マジ、全然本当に練習してなかった。
本当、もう、ポテンシャルだけで。
うん。本当にだから、あの人が本気で一郎さんぐらい練習したら、まあ、うん、とてつもない数字残したって言ってたね。一郎さんも叶わないぐらいの。
もったいねえな。
もったいねえ。お前のかっこいいの清原。本当に練習しないで。
だけど、そうなんだけど、結局やっぱプロではさ、そこまでだったじゃん。
うん。
成績的にはさ。
うん。
うん、だそうなっちゃうってことか。
そう。
やっぱり。
うん。
あれでもバチコン成績ですって言ったら超かっこいいんだよ。
いやでも2000本打って500本ホームラン打ってんだね。練習しないで。
まあまあそうだな。
うん、だ多分、うん、あの練習してたら4000本打ってヒットも、ホームランも1000本いってたんじゃん。大げさじゃなくて。そんぐらいだから落合も言ってたもん。もうあいつ練習してたら多分、本当に今までの日本球界でナンバーワンの選手だっつって。
まあ、練習するのも才能っていうしな。
まあね、
うん。その才能がなかったってことか。
そうそう。
うん、
すっごいしてた、新庄。
なるほど。わかりました。
はい。
まあじゃあちょっとどうなるのかね。楽しみですね。
いや、楽しみ、
ね。
どっか取ってほしいな。
じゃあ行きましょうか、うん。トータルテンボスの抜き差しならないと。
いようか。
トータルテンボス大村智博です。
藤田健介です、
それでは今回も最後までお楽しみください。トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は六本木トミーズのサポートで世界中の抜き差されへお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。さあまずはこちらのコーナーです。
矢に入れました。
我々の先輩元ハローバイバイそして元銀七の、千葉公平さんの YouTube チャンネル西成ハウスのナレーションのようにあなたが何かに取り組もうとしたところ嫌なことが起こってしまった、そんな日常の出来事を送ってもらっています。嫌なことが起こったタイミングで矢に入れましたのフレーズを入れてください。それではメールを紹介していきましょう。まずはこちら、福岡市はキクラゲ。キクラゲやっとスイッチ買いました、うん、あつ森セットで会社にあつ森やってる人が結構いたので、うん、やっとみんなと遊べると思って報告したらもうほとんどしていませんでした。今は桃鉄やってました。私は森育てます。それでいつもより出費増えるなと思ってたら急遽入院することになって保険では足りず給料もその分減り予想外に赤字です。そこで少しでも補えるかなと思って冬服とかリサイクルショップに持っていきました、うん、調べたらブランド品を入れると少し高く買い取ってもらえるという情報を見つけたので気に入ってたけどほぼ履いてないアパレルブランドのショートブーツとかニットとか合計7点くらい持っていきました。1000円くらいにはなるかなと思いながら矢に入れました。260円でした。その帰りに300円のガチャガチャして帰りました。40円の赤字じゃんって思って一人で笑ってしまいました。ガチャガチャで出てきたこけしのポーチ大事に使います。 こけしのポーチ分ね、うん、プラスですよ、
まあ、プラスです
よ、40円で買ったって思えばこけしのポーチを、うん、ねえ、
服とかどうしてるの、
どうしてるのとは、
売ったりしてる、
あ、俺の服、うん、まあなんだろうね、その知り合いにあげたりしてるんじゃないですかね、うん、嫁がね、
うん、本とかは、
本、
うん、
は処分じゃない、
あ、そう、俺だからいらない本とかを全部ね、とりあえず段ボールまとめてブックオフ持ってくのよ、うん、
もうお前の本って、あの何、よく電車とかで見てるような、ああいう本も入れてと、
あ、雑誌とか、うん、いや雑誌は入れないよ、
本当のその、
うん、あの単行本とか、うん、あと、
雑誌とか入れたら相当読んでるよねお前ね、
読んでる、
すごい買ってるもんね、なんか、
うん、
キオスクで、
そう、
絶対ワン交通、ワン移動、ワン雑誌買ってるよね、
買うでそういう本とかをね、
うん、
まあこう持ってくじゃん、
うん、
段ボール2箱分ぐらいになるのよ、まあ3年間に1回ぐらいあるのよ、うん、そういう日が、うん、もう本いっぱいあるから、あと子供の本とか、
うん、
意外となるんだよね、
金に、
うん、
1
万超えたりするんだよ、
お
ーおー、いったなっつって、
まあな、占いで、ね、うん、捨てる
ぐらい
よりは、
だから
考えたら1万プラスだったらすごいな、
いらねえ服とかも全部もう持ってったらいいんだよね、
うん、ああまあまあちょこちょこなんかメルカリとかで売ってるみたいよ、
メルカリなんかさ、こう、うん、めんどくせえじゃん、一回写真撮ってどうのこうのとかさ、
もう俺は めんどくさいやんないけどさ、
あの、うん、ブックオフで買い取りとかやってんじゃん今、服も、
うん、
やってんのよ、でこの間なんかちょっとまあブランド、
うん、
あの若者系のブランドの服とかあったか、それ持ってって、
うん、
これいいな、これもしかしたら結構いくんじゃねえなって言って言ったら、
うん、
ゼロ円だったな、俺は服はやっぱ難しいな、
あ、そう、
うん、
うーん、まああるからな、ラインが、
あの洗いすぎちゃってた、
このラインのブランドだったらまあある程度の額あるなとかってい うラインがあるからな、
ブランドはいいんだって OK なんだけど、洗いすぎですね、状態がもうこれ C 以下なんでっつって言われちゃったうん、
とにかく洗っちゃった、着すぎたんだ、
着すぎた、うん、そういうもんはやっぱ捨てた方がいい、
うん、
うん、
着すぎる傾向があるね、
着すぎる、
うん、
うん、
じゃあ次行きましょう、
はい、さあ続きましょう、あ、来ましたよ、岩手県の船、うん、どうもラジオネーム船です、実は船、このやり入れましたのコーナーに定評があってね、藤田さんなんか毎回ベタ褒めしてくれます、最高にうまいよとか、
うん、
西成ハウスの作家なれるよとか、こんなに褒められると船の鼻もニョキニョキ伸びちゃってます、この前も船のメールを採用してもらいました、藤田さんが私のラジオネームを読み上げる前、うん、こう前振りをしたんです、さ、天才が送ってきてくれましたよ、
うん、
手前味噌ながら天才と言われて、あ、船のことだって気づいちゃいました大村さんもようやくですかと天才船の登場を待ちわびていたようです、そしてラジオネームが呼ばれた瞬間、うん、大村さんこうつぶやいたんです、
うん、
船ですか、矢に入れました、うん、大村さんがっかりしてたな、うん、彼が心に描いてきた天才はミキミキさんという女性でした、ミキミキの登場を期待してたら出てきたのが船で、
うんうんうん、
大村さん矢に入れましたよね、天才だなんてあっさり受け入れちゃって恥ずかしいな、その日藤田さんが読んだそのメールはやや滑りでしたはい、ありましたね、
あ、なんか勘違いしてたかもしんないね、
天才が来ましたね、来ましたよって俺が振ったら、あ、俺は船のことだったね、このコーナーの天才だと思ってたら、大村は大村でミキミキのことだと思って、あ、来ましたかって、
そうだ ね、
なって、そしたら、いや船かってね、
まあ同じようにその俺が船のラジオのそのメールを読んでて、
うん、
見てて天才が来ましたよって言ったら、
うん、
とお前も勘違いしちゃうと思うんだよね、
このコーナーに関しては俺は船だと思ってるからね、
うん、このコーナーの天才が来ましたよっていう捉え方できる、
うん、俺はできる、だってミキミキだってこっちになってから
送ったことないからさ、送ったことないから俺はおって思った
の、いや、あとあの、うん、抜き差し自体にこっちの方には最近送ってきてないから、うん、もう抜き ミキミキはもうあんま送ってこないなっていう認識があるから。
あの、そうか、もうだって読んでない、来てないのか、
来てないし、もう最初に来て以来だと思う。
卒業しちゃったんですかね。
うん、
だから来たのかなって思ったんですよ。
ああ、俺はもうだから、存在すらもうこう、うん、もう送ってくんねえんだなって思っちゃって、これに関してはもう船と思うよ。
もちろんもちろん、このコーナーのね、
いや俺はすんなり多分船だって思う、うん、もう、
まあまあまあ、ごめんなさいね、船さんね。次いきますか。
はい、
さあ続きまして、ラジオネーム小生、12月のお楽しみといえば何と言ってもクリスマス。子供の頃サンタさんにプレゼントをもらって嬉しかったな。中でも小学3年生の時のクリスマスは格別でした。小さい頃、クリスマスの夜はサンタさんからのプレゼントを期待して布団に入りましたよね。あの頃は確か靴下を枕元に置いておくのが定番でしたが、我が家では靴下ではなく長靴でした。長靴にプレゼントを入れてもらい、朝起きて中から取り出してキャッキャ言うのが我が家のクリスマス。最初の頃は自分の長靴を置いていました。でも私はとにかくたくさんのプレゼントが欲しくて、この時父親が農作業の時に履く大きな長靴を置いて眠りについたんです。翌朝目が覚めてワクワクしながら長靴の中に手を入れました。矢に入れました。長靴の中に詰め込まれたプレゼントを取り出したら、ウルトラスペシャル臭かったです。父親の足の裏のエキスが染みついていました。一番奥に詰め込まれていた私が大好きだったブルートレインの絵柄のハンカチが明らかにブルーではない不自然な色になっていました。サンタさんは欲張りな子にはちょっと厳しいのかな。てか親父、どんな体液出してんだよ。面白いですね。神聖現るですね。
長靴だっけ。
長靴のパターンももちろん
あったんだな。
だって長靴のおもちゃがそのまま。
そうだよね、あるよね。
うん、
すっかり忘れ、もう完全靴下の概念しかなくなっちゃってたね。
もう靴下すら置いてなかったけどね。
まあ、
ね、まあ靴か長靴かみたいな感じのイメージはあるよね。
うちはだから
ちゃんと置いたことはなかったな。
でっかい靴下があんのよ、そのおもちゃ入る系の。で子供たちがそれを用意してやってんだけど、まあ、去年は息子のとこには来なかったからね、サンタクロースは。で今年もね、この間なんか3人で娘と息子とこう車乗ってて、で息子が今年サンタさん何頼もうかななんて話してて、っていうかどうやってサンタさん入ってくるんだろうねみたいな感じで言ってたのよ。だからまあだからあのトナカイが空飛べるぐらいだからこうスーッと壁もすり抜けてこれんじゃんなんて俺が言ったの。ああそっか、それかなんかあれかもねなんて、あの世界中の家の鍵を開けれるのかもしんないねとかって言ってて、まあそうかもしんないねと。でもさ、パパサンタさんがコロナだったらどうすんのつって。だって世界中こう行ってるんでしょって、だからコロナにかかっちゃう可能性あるじゃんって、
ね、
いやサンタさん多分コロナにかかんないんで、神の使いだからつってこうなんかごまかしていって、そしたら、すごいなって。でも見てみたいな。そうだ、今年はサンタさんが入ってくるところをカメラ仕掛けとこうってで動画撮ろうって言い出したの。たらこう娘が、あ、もうそういう子には絶対来ないよって、
まあ、暴こうとするやつ、
暴こうとそういう考えのやつのところに絶対来ないから、だから去年来なかったじゃんって言って、なんか去年の再来か分かんないけどすげえ怒られてたよ、息子の無邪気な発言。
今年は来れるの。
今年は今のところ来るみたいよ。
悪さしてないんだ今年は。
去年はあのサンタさんが来る1週間ぐらい前に、あの嫁に隠れて寝室でゲームやってたっていうのがバレたから来なかったんだけどね。
まあ1年我慢したからね。
我慢して、まあ、今年は来るみたいな。
なるほど。ラストいきますか。
はいはい、あ、瀬戸のお刺身来ましたね、岡山県の瀬戸ね。なかなか出会いがないからって友達に女の子を紹介してもらったんですね。 そんな話、なかなかないから、浮かれちゃったりなんかしてね。可愛いですね。メールをするにあたって、友達が女の子から、どんな人って聞かれたから、185センチあって、黒髪のメガネで、趣味でバスケットボールやってるって紹介したらしいんですよね。うん、全く嘘はついてない、すべて事実だからね。
85分だ。
持ってないな、って安心したんですよね。
うん、
そんな中、メールのやり取りが始まりました。向こうの反応も上々。こちらもテンションが上がりながら楽しくメールしていたんです。矢に入れました。
なんだ？
だってね、途中で写メ見せてよって言われて送った途端にメールが止まったんです。
あちゃ、
185センチの黒髪のメガネで趣味でバスケットボールをやってるって嘘は一切ないのに、顔がミルクボーイの内海さんに似てるからって、
そっくりだね。
ほな違うかじゃないんですよ。ほんとメールが止まって少し待って、
ほな本物かだもん。
なんかいろいろさして矢に入れて夜空を見上げた時、
うん、
瀬戸なんかもう泣けてきちゃいました。ほろ苦い思い出です。
なるほどね。
その涙がね、後に瀬戸内海になったって言われてるからね。
どんだけでけえんだよ瀬戸、
うん、瀬戸のお刺身。確かに185センチで。
こんな高い人だったんだね。内海の、なんか一回り二回り大きいバージョンかな。
バージョンだね。
うん、
だから、どうなんでしょう。185センチ黒髪のメガネで趣味でバスケットボールをやってるってイメージすると。
まあね。
まあ。
内海は出てこない
よ。出てこないよね。
うん、
あの、スラムダンクのメガネのさ、なんか、え
小暮くん、小倉くん、
それは
小暮くん、
小暮くんちっちゃい。ガリベンみたいな人でしょ。じゃなくて敵チームでなんかいなかった、なんかメガネかけてかっこいい感じの。
小暮くんでも180ぐらいじゃなかったかな。
俺のイメージはなんか、南梁かどっかのなんかキャプテンかなんかで。
メガネのキャラちょっと覚えてないな。
あ、花形、そうです、花形、花、
ね、
商用の花形ですね。商用の花形メガネかけてで黒髪、中分けかなんかですよね。そうそう、そんな感じはやっぱりこう、
はい、
女子はね、
それはまあ
勝手にいい風にイメージしちゃうんですよ、
ね。内海ではないよ、もちろん。うん、
なのに
これはやっちゃった、
間違ってないの
ね。一番いいポイントだったね、これは。
詐欺ってもいないんだけどね、勝手に想像した。
内海って言っとけばよかったんだよ、だからそんな。
ハードしたらよかったんだろうね。
一応ちょっと詐欺ろうとしてる節あるもん。
うん、
うん、そんなことしてだって傷つくの自分なんだから。
いやちょっと。ダサいよ俺みたいな感じで言ってこう、うつみに似てるよみたいな。
そうだね。でうつみよりちょっとうつみをもう本当に気持ち悪くした程度でって言ってちょっと下に見せてたら全然うつみくんよりいいじゃんみたいな、
うん、そっちの方がいいよね。背も大きいっていうね。
一回下に下げてた方がいいと思うよ。
うん、メール止まんの悲しいな。でもこれ
なんでそういうことするんだろう。そのすき焼きっていうね、中おじさん長崎に行っちゃった我々の後輩の芸人辞めてね、長崎の中野建設継いでる中おじさん、もうねこういうやってましたけどね、
うん、
写真を後輩のめっちゃイケメンにしてんだよね、
うん、
別人にしてるんですよ。自分の、ね、自分の詐欺写メとかじゃなくて別人にしてて、ほんでマスクして会ったら気づかれなかったって言うからね、その、うんもう来る女性もよくどうかしてんのよ、うん、まあマスクだけしてたらあいつちょっと目だけはクリクリしてて、
うん、
ちょっと凛々しいじゃん、
うん、
マスク取ったら急に
だらしない
から、ね、ってなるじゃん。
口がだらしない、
鼻でかくし口がなんか
伸びてる、
伸びてて青ひげだらけで、そう成功したんだろうけどさ。
よしよし、まあシャメ見せてよって言ってくるか。
言いますよ、それは言われちゃうから。
うん、
うん、最初からハード下げてた方がいいですよ。
まあね、
顔じゃねえんだけどねっていうね。
以上になりますかね。
はい、
以上あなたの矢に入れましたメール、これからもお待ちしております。宛先お願いします。
はい、 TT アットマークオールナイトニッポンドットコム、 TT アットマークオールナイトニッポンドットコムです。たくさんのメールお待ちしております。
トータルテンボスの抜き差しならないと。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで世界中の抜き差されへお届けしました。
さあ、今週もエンディングの時間です。エンディングテーマ作ってくれたリスナー、ラジオネーム、じゅんぺい。以前、8月10日の放送分でも僕の曲を流していただき、大変嬉しかったです。その節は本当にありがとうございました。前回採用していただいたグラデーションという曲は既存曲だったのですが、2回目以降の投稿も歓迎の旨をお聞きし、いても立ってもいられなくなり、ズーズーしくも2曲目の投稿させていただきました。今回は既存曲ではなく、抜き差しならないとのエンディングのためだけに書き下ろさせてもらった正真正銘出来たてほやほやの新曲カイピロスカを投稿させていただきます。こちらは抜き差しの歌のないギターインストナンバーですと。カイピロスカとはウォッカベースのロシアのカクテルですと。明日への期待というカクテル言葉が込められているそうです。
すごい。
月曜の夜に抜き差しを聞いて今週も頑張ろうと明日に期待する気持ちにさせてもらうことや、藤田さんの誕生日である12月30日の誕生酒でもあることなどから、
そうなんだ、
抜き差しのエンディング曲にぴったりのタイトルだと思い、カイピロスカを名付けました。軽快なリズムとどこかノスタルジックなメロディーがエンディングの雰囲気にマッチするのではないでしょうか。喜んでいただければ幸いです。お二人はカイピロスカ飲んだことありますか？ちなみに僕はもっぱらビール糖なので、そんなおしゃれなカクテルは飲んだことがありません。
ないんかい。
ということで、
何、ウォッカベースの何を入れた？
ロシアのカクテルです。あ、ウォッカベースっていうだけで、ね、
あ、あ、何が入ってるか分から
ない。ギターインストナンバー、かっこいいですね。
いいね、
ありがとうございます。さあ、我々からのお知らせはね、もう差し迫ってきました。26日、
はい、
土曜日ですね、今週、
うん、
読売ホールで行われます香り立つ国、新ネタ漫才、新ネタいたずら、そして最後は寿司ボーイズライブということの2時間盛りだくさんでお送りしますんで、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください、
はい、
今週はここまでです。各コーナーへのメールは抜き差しならないとの公式ツイッターをご覧ください。お相手はトータルテンボス大村智弘と
藤田健介でした。
また来週、
さようなら。